小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。
小鳩の愛、ここからはゲストの登場です。ソプラノ歌手の塩の谷信子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
塩の谷さんは昭和18年東京と生まれ、ご両親のふるさと鳥取県境港市ね、疎開された後、昭和26年現在の筑波大学附属視覚特別支援学校小学部に入学されます。この頃先天性の緑内障ということで完全に失明されてしまいますという塩の谷さんでございますが、小学生時代にはね、ラジオの音楽番組に出場したことあるっていうふうに伺ってますけども、これどんな番組だったんですか？
NHK でやってたラジオ番組で、はい、子供の今でいうのど自慢みたいなもんなんですけど、歌だけじゃなくて楽器も対象になってて、
はい、
で盲学校の音楽の先生が、その生徒たちをそういうのを出すのが趣味みたいにしてる先生がいて、何人も出たんですけど、私も出させてもらって、そこで童謡みたいのを歌って、鐘を鳴らしたっていう、そういう話なんで。
その時は塩の谷さんは歌を歌われたんですか？
私は歌です。
どんな曲を歌ったかなんて覚えてらっしゃいます？
みかんの花咲く丘とか里の秋とか、その頃の定番ですね。
そういうその日本の歌を歌って、
はい、
それで鐘が鳴ったってことは合格したってことですね。
そうですね、はい。
でやっぱりあの小さい頃から歌うっていうことはお好きだったんですか？
そうですね、まあ、その先生の影響もあったと思うんですけども、
まあ、これがまた将来また別の道に花開くということになるんですが、その後筑波大学附属の中学部高等部普通科に進学されました。学校には音楽科っていうのもあるんですけども、特にここで音楽の道に進まなかったっていう理由って特にございますか？
特にその頃音楽を将来やりたいっていうほどのこともなくって、
それほどのものではなかった
ってことですね。音楽ずっとやっていくにはやっぱお金が必要なの。ピアノも買わなくちゃいけないし、
そうですね、
先生にもついたり、とてもうちはもう貧乏で、はい、もう最初からそのつもりはなかったですね。
そうですか、まあ、そもそもはそのつもりはなかったということで、もしそのつもりがあったとしてもやっぱり音楽やるっていうのは相当お金かかりますもんね。
そうなんですよ、とてもじゃないけど、うちはダメで、
まあ、なかなか普通の家庭だと難しいかもしれないですよね。その後理療科っていうところに進まれるわけですよね、
はい、
でさらに東京女子大学文理学部の数理学科、私はまあ文化系なんでちょっとこういうのを聞くとね、随分難しい勉強されたのかなと思うんですけども、大学受験、しかもこの東京女子大の文理学部数理学科へ志したっていうのはどういうところだったんでしょう？
さっきのあの話の続きで、
はい、
高校普通科行って、その次理療科行って、
はい、
そのまま卒業したら就職するつもりだったんですけど、理療科終わった途端に、
はい、
母があのパートタイムから正社員になったり、妹が高校卒業して就職したんですよね、
はい、
そしたらちょっとお金が裕福になったので、ちょっとまあ好きなことしたらとかって突然言われたもんで、何にも勉強してないし、ということで1年間猶予をもらって、で何をしたいかって言ったら、やっぱし私は数学しかないかな、今更音楽は難しいし、ということなんです。
はい、数学はやっぱりずっと子供の頃からお好きだったんですか？
いやいや、もう大嫌いで、あの計算がまず大嫌いで、いくらやっても間違うんですよね。
なのにどうしてですか？
高3の時に、 もともと普通科3人いたんですけど、
1
人があの病気で留年して、
はい、
でもう1人は数三っていう、今もありますかね、数三っていう科目、う
ん、ありますね、
数字数二、うんうん、数三取らないっていうんで私だけになっちゃって、
あ
1年間数学の先生と1対1で
個人授業みたいなことですね、
は
い、
で私は受験しないって言ったので、
はい、
じゃあ受験の数学はやめて、あんまり高校ではやらない数学はやりましょうっていうんで、
へ
ちょっと面白い話をいろいろ一緒にやって1年間、
はい、
ちょっと大変ではありましたけど、
ええ、
あ面白いもんだなっていう、ほんの片鱗を感じたんですけど、
うん、
でその好きなように大学でも行ってもいいよとか言われて、じゃあ数学しかないかなっていう感じでいたんですよ。でその数学の先生にも行ったらぜひやれって言われて、
ええ、
でその先生がわざわざあちこち交渉してくださって、結局理系を受けさせてくれるのは東京女子大だけだったんですよ、展示受験をさせて
くれる。なるほどね、展示で受けなくちゃいけませんからね、
はいはい、
うんうんうん、
でその先生が試験の時もわざわざ早く来て転訳してくださって、
素晴らしいですねそういうアシストがあってね、
はい、
であの数学は実にこう面白いみたいなねお話ありましたけど、数学っていろんな分野があるじゃないですか、
はいはい、
で具体的にはどういう分野に興味を持たれたんですか、数学の。
あのまず最初その高校3年の時に、
はい、
今までの数学は初戦って言ったらなんですけど、
うん、
加減乗除なんですよね、
はい、
二次方程式にしたって何にしたって
計算というのがね、
う
ん、
そう、あのそう、まあ、分析すれば結局は加減乗除なんですよの積み重ね、例えば3乗4乗って言ったって、
うん、
同じものを3回かける掛け算ですよね、
だ
けどもその微積分になると、
はい、
計算じゃなくて概念
あー
はーはーになるんですよ、
はい、
だからその美しさにちょっと感動した中、まあ、本当にもう片鱗を見ただけのことですけども、それで計算しあんまりしなくていいんだっていう感じで、
なるほどね、
はい、
やっぱり数学の本質っていうのはその概念なんでしょうね、
はい、
でやっぱり大学での生活勉強っていうのは筑波大附属時代と比べて随分変わったでしょうね。
あ、それはもう当時は結構私の前に大学行ってる人もいたんですけど、まあ、その頃はみんなあの教科書もないので今は結構保証されてるんですよ、はい、大学の教科書の転訳っていうのはね、
あーはーは
ー、あだけどその頃は何もないので、ボランティアに転訳してもらったり読んでもらって自分で書き写したり、そんなちょっと信じられない大変な時期でしたね。
で今から思うと随分いろんな時間を使って努力をされた、
まあね、そんなに真面目にはやりませんでしたけどね。
いやだけどほらやっぱ勉強するためにはどうしたらいいかってことを考えて、
はい、
やっぱり展示で訳してもらうしかないとなればね、それは
そうですね。でましてく数学って録音してもねなかなか大変なんですよ。
あそうか、
他のものは録音っていう手もありましたけど、これはやっぱり展示じゃないと無理っていうところがあったんで、
あ、
はい、
例えば数学だと録音だとちょっと難しいっていうのは例えばどういう計算とかそういうものですか、
っていうかやっぱり難しいですから読み流してセルモンじゃないんですよ。
あーはーは
ーはー、一つ聞いてなるほどって理解して、
はい、
あれって言ったらまた元に戻らなくちゃいけない、戻るって言ったってその頃のテープですから大変なんで、展示だったら瞬時にどこでも好きなところに行けるので、総合的に理解できるんですけど、
うん、
とても録音じゃできる人もいるかもしれないけど私はとても、
あそういう意味ですね、はい、なるほど、そういう意味では大学での生活とか勉強とか本当に苦労されたと思いますけども、まあ、いろんな意味で工夫された点というのはありましたか、その大学時代の勉強とか生活面で。
まあ、勉強はなるべく先生に早めにどの教科書を使うんですかと聞いておいて、それを自分で書き写したりという前もって聞くということですね、他の学生よりも先に、
うん、で他の人よりも先に準備しないと時間かかると、
そうそうそう、
ね、
はい、
まあ、そういう、
あと数学以外のは結構テープカセットでなんとか行けましたけどね。
ああ、ということはそれもどなたかに本を読んでもらって、
そうですね、まあ、いろんな人に、読むのは結構できる人がいるので展示知らなくてもいいから、
あ、はい、それはあの学校のクラスメートとかそういう人、
あクラスメートも協力してくれましたね、お友達が、
はあ、はい、それはもう大変皆さんの協力があったと、ね、いうことでしょうね、
はい、
で塩野さんはコンピュータープログラマーへの道に進まれることになるんですけれども、実はその、まあ、その当時のコンピューターに出会った、これはあのコンピューターに出会ったっていうのはやっぱり数学とも関係して大学時代にこういう出会いがあったんですか。
そうですね、まあコンピューターは文系でもまあやる感じですけど、まあ、私たちは特に実習があったので、大学にあったコンピューターでやりましたね。
あ それどういう実習ですか？
あのプログラムを組む実習なんですけど、その頃はフォートランって言って、はあ、あの理数系のプログラムを組むのに使われてたプログラム言語はその頃フォートランっていうのが主流だったので、はあはあ、それでやったんです。
じゃ具体的にそのどんな作業をするわけですか？
例えば、まあ、いろいろありますけど、ええ、分かりやすい例だと素数っていうのはどこまであるんだろうって言って、
素数ね
あの上の方行くとだんだん密度が減るのかなとかね、
は
あ
は
あ、そういうのやってみて、あ、キリがないねって途中でやめたり、うん、でも確かにだんだん密度が減ってきますね。最初は 2,3,5,11 なんてありますよね、下の方いっぱい、だんだん上に行くとどんどん魔導になっていくんですよ。魔導になり方の変化を調べたり、
あ、そういう時にコンピューターを使うということですか？
そうそう、それはあの、はい、プログラムを入れてやるとそれはやってくれるんで。
そろそろ時間となってしまいました。今日はゲストにソプラノ歌手の塩野谷信子さんにお話を伺ってまいりました。来週はコンピュータープログラマー時代のお話を詳しくお聞きしたいと思います。来週もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。